合コンの幹事が心がける30のことへ。その1、幹事は一番大変だが、とても多いポジションである。合コンを開くとき、誰かが全体の取りまとめ役をしなければなりません。幹事です。はっきり言えば、幹事は大変です。お店を選んだり、全員と連絡を取ったり、全体の面倒を見たりしなければなりません。手間暇が多いため、幹事をすると忙しくて、自分の時間がなくなると思います。出会いどころではないと思います。しかし、一度幹事をしてみると分かります。確かに幹事は一番大変です。大変ですが、とても多いポジションです。いろいろなチャンスが巡ってきます。なぜ幹事は合コンで一番得をするのでしょうか。幹事は合コンのルールを作ることができる立場だからです。ルールを作るのは大変だと思いますが、楽です。ルールを作れたらチャンスをつかみやすくなるのです。店の場所は幹事の都合で決められます。日時や時間も幹事の都合で決められます。全体を仕切る立場であるゆえに幹事は都合でできるのです。そういうルールを作る特権が幹事にはあります。一番のメリットは参加者全員とのつながりができることです。幹事は立場上参加者全員に話しかけ連絡先をつけます。もっとも出会いが多いのも幹事なのです。合コンをするならぜひ幹事になりましょう。本当に合コンを楽しみたければまず幹事として立候補することです。ここから始まるのです。幹事役を引き受ける。合コンの幹事が心がける30のことへ。その2、幹事をしてほしいとお願いされるのは褒められているのと同じ。ぜひ幹事をしてほしい。お願い。そう言われたとき面倒だなと思うことがほとんどでしょう。しかしなぜあなたに幹事をしてほしいのか考えてみましょう。幹事に選ばれる人は必ず人望があります。期待されているのです。幹事は適当な人にお願いできないポジションです。とりわけ合コンなら年内に直接関わってきます。口数が少なくて友人も乏しい人に幹事をお願いすれば人が集まらず何もやらないはずです。合コンの失敗は目に見えています。合コンの成功は幹事にかかっているのでしっかりした人を選ぼうとします。幹事の手腕によって人、店、流れが決まり、出会いが決まってきます。それができそうな人物だからお願いされているのです。面倒な仕事をお願いされているように思いますが、友人からの高い評価が得られている証拠です。幹事をしてほしいとお願いされるのは能力を評価されているのと同じです。褒められているのです。幹事をお願いされたときどう出るか。自分には無理と言って断ると成長も出会いもありません。しかし、大変と笑っていながらも引き受ける人は出会いも成長もあります。幹事は確かに大変ですが、とても多いのです。幹事をお願いされたら、喜ぶ。合コンの幹事が心がける30のことへ。その3、店にはお金をかけた方が合コンは成功しやすくなる。合コンの成果はある程度事前準備で決まります。その一つは店にお金をかけることです。安上がりな店ばかりを選んでいませんか。店上がりによって合コンの成果は大きく左右されます。ずばり、店にはお金をかけた方が合コンは成功しやすくなります。店が合コンに及ぼす効果は大きいからです。高級な店を選んで行っているのではありません。合コンにふさわしい雰囲気のためにお金をかけるべきだと言っているのです。合コンにふさわしい雰囲気とは以下の項目です。美味しい料理がある。マナーの良い店員がいる。空気が綺麗。店内が清潔感がありおしゃれ。きちんとした店を選びましょう。きちんとした店で合コンを開くとそこにいる男性も女性も魅力的に映ります。店の良い雰囲気が出会いの印象を良くしてくれるのです。雰囲気の良い店内ならムードが出ますね。美味しい料理が出れば話も弾みやすくなるでしょう。特に清潔感は重要です。店内の掃除が行き届いた店なら相手に対しても清潔感があるように感じられ魅力的に映ります。余分にかければは男性が支払うのです。決して無駄な金額ではありません。いい出会いをするための必要経費です。合コンの成功率を上げるためにきちんとした店をしっかり選び店にお金をかけましょう。ここに気づけるかどうかです。店にお金をかける。合コンの幹事が心がける30のことへ。その4、合コン会場は駅から5分以内が理想的。店選びの際に考えておきたいのは店の雰囲気やメニュー評判だけではありません。見落としやすい条件は立地です。いい店が見つかったとはいえ、店が来たら歩いて30分もかかるようではよくありません。合コンとなればおしゃれをする女性がほとんどです。特に女性は店までの距離が遠いととても負担が大きくなります。歩いて友人にされてそのまま帰りたくなるでしょう。女性の負担を考えてできるだけ駅から近い店を選びましょう。理想は駅から歩いて5分以内です。これならハイヒールを履いた女性でも歩ける距離です。遠くても10分以内を目安にして店を探しましょう。駅から10分以内の店を選ぶ。合コンの幹事が心がける30のことへ。その後、合コンの理想的な人数は4対4か5対5。合コンは何人集めるかが大切なポイントです。人数の対象によって雰囲気や盛り上がり方が全く変わります。合コンではできるだけたくさんの人を集めようとしなしです。できるだけたくさん集めれば男女の出会いもしやすくなり盛り上がりやすくなるだろうと思うからです。しかし一概にそうも言い切れません。例えば10対10の場合です。大人数のため盛り上がりやすいと全体の取りまとめが難しくなります。盛り上がりすぎた結果身勝手な行動をする人が出てきたり店や他人に迷惑をかけてしまったりすることもあります。合コンどころではなくなってしまう可能性が出てきます。では少なければいいのでしょうか。例えば2対2の場合です。少なすぎると合コンというより単なる友人の紹介です。参加者があまりに少なすぎると盛り上がりにかけて心理します。もちろん出会いとしては悪くありませんがデートに誘ったり話を盛り上げたりするには今一つインパクトが乏しいのです。合コンの理想的な人数はどのくらいでしょうか。理想としては男女比は4対4もしくは5対5です。適当に盛り上がり合コンらしい雰囲気で楽しめます。多すぎず少なすぎずちょうど良い人数なのです。4対4もしくは5対5で合コンを開く。合コンの幹事が心がける30のことへ。その6、合コン前に意識合わせをするかしないかで全く雰囲気が変わってくる。クロスポーツでは本番前必ずすることがあります。意識合わせです。監督を中心にチームメイトの輪を作り計画を再認識したり意識を高めたりします。メンバー同士の未来をうまく一つにまとめることができるのです。だから強いのです。緊張が和らぎ本来の力を発揮できる。いえ、時には本来以上の力を発揮することもできるでしょう。より連携したプレーが発揮でき勝利につながるのです。これは合コンでも同じです。そこまでしなくてもいいのではないかと思っていませんか。合コンも団体行動です。チームプレーが必要です。事前に意識合わせをしましょう。好みの人がいなくても不適されるのではなく仲間のために動くこと。今日は明るく振る舞おう。できるだけ短い参加できるように話を進めていこう。男性なら男性同士で、女性なら女性同士で意識を合わせましょう。気持ちを高めていきます。そうした意識合わせを事前にすることで合コンのベクトルは成功へと向かいます。意識合わせをすることで団体行動が引き締まり気持ちを盛り上げられるのです。気持ちを張り立てるための意識を持っても構いません。話や内容も大切ですが、そうした意識らしいことをすることに意味があるのです。合コンの意義や計画を再認識できると同時に意識とテンションが高くなった状態で合コンを始めることができるのです。合コン前の意識合わせは必ず通。合コンの幹事が心がける30のことへ。その7、意識合わせは直前にするから意味がある。合コンでは事前に意識合わせをするのが鉄則です。合コンも団体プレーです。そうそう、同様本番前に意識合わせが必要です。なくても始められますが、あった方がいい。ただし、意識合わせは事前ならいつでもいいわけではありません。理想は直前です。直前だからこそいいのです。直前ギリギリにすることで計画がはっきり再認識され、最も士気の高い状態で臨めます。スポーツもそうです。プロスポーツの試合後、必ず本番直前のギリギリまで意識合わせをしているはずです。バレーやサッカーなどの団体スポーツでは試合が始まる1秒前まで監督が選手を意識合わせをしている光景を目にします。試合の笛が鳴っても選手の耳元で何かを囁いていることです。監督は知っているのです。直前ギリギリまで意識合わせをすることで効果が最大限に発揮されること。合コンでも意識合わせは必ず直前にしましょう。人は時間が経てば言われたことを忘れます。時間が経つにつれて記憶も慣れてきます。直前ギリギリだからこそ最も効果が高くなるのです。合コン前の意識合わせは直前にする。合コンの幹事が心がける30のことへ。その8、合コン直前の意識合わせで必ずしておきたい意識合わせとは。合コンが始まる前には意識合わせをしましょう。難しいことを話し合うわけではありません。合コン直前で最低限にしておきたい意識合わせがあります。好みの人がいなくても不適されるのではなく仲間のために動くこと。これが一番大切です。この意識合わせをしているかどうかで合コンの雰囲気は全く変わります。意識合わせなしで適当に合コンを始めるとそれぞれが見合って動きやすいからです。合コンに行けば必ず好みの人がいることは足りません。自分の好みではない人ばかりのこともあります。一人でも不適されているメンバーがいると合コン全体にどんよりした空気が広がります。するとうまくいきそうな人までうまくいかなくなるのです。全てが波になります。それはよくありません。一人のせいで全体に迷惑がかかるのは避けたいことです。合コンが終わるまでぼっと待つのではありません。仲間の確認などを手伝うことが大切です。たとえ好みの人がいなくても不適されず、遠慮のために動くことを仲間同士で誓うのです。合コンはチームプレーです。 あらかじめ全員から同意を得ておくと雰囲気は必ず良くなります。もし好みの人がいなければ不適されるのではなく仲間のエンドのために動く。合コンの幹事が心がける30のところへ。その9、急に出席するメンバーが出た時のために代替メンバーを確保する。5年、休養ができて合コンに参加できなくなった。出席予定のメンバーが急な用事で出席できなくなることがあります。みんなでワイワイ楽しむ飲み会とは違い、合コンで1人が抜けると大きなダメージです。1人が抜けると偶数から奇数になります。1人が誰かが取り残されてしまうことになります。盛り上がりに欠けますし、幹事としてのメンツも潰れます。そういうことがないよう対策を立てておきましょう。穴埋め候補を作っておけばいいのです。幹事は合コン当日急に読んでも出席できる余裕を確保しておきましょう。男女当日確保できていれば最適です。せめて合コン当日の時間帯にゆとりがあることを確かめるだけでも構いません。急にキャンセルをするメンバーが発生しても、代替メンバーによって合コンに現れずに済みます。メンバーの急な欠席に備え、代替メンバーを準備しておく。合コンの幹事が心がける30のところへ。その10、男女を同じにするのは盛り上がり方にも影響する。合コンをする時の基本は男女を同じにすることです。大した問題ではないと思いますが大切です。男女を同じにするかどうかで盛り上がりが全く変わってきます。合コンでは男女が一組になって話をするのが自然な流れになりますね。例えば男性が4人と女性が4人の場合、偶数で割り切れます。自然な雰囲気でカップルができやすくなります。偶数であるゆえにカップルで話をしやすく、恋愛に結びつきやすいのです。しかし、奇数の場合はどうでしょうか。例えば男性が3人で女性が4人の場合、割り切れませんね。一人余ってしまうことになります。余った人のことはどうでもいいと思うのはよくありません。一人でポツンとしている人がいると、間の空気が悪くなります。余っている人はいかにも売れ残りのような感じが出てしまいます。そういう雰囲気が出ると、合コンは失敗です。楽しく明るい雰囲気があるからこそ、相手との会話も盛り上がります。だからこそ、あらかじめ男女は同じにしておくことが大切です。たった一人の違いで合コンの雰囲気は大きく変わります。男女の理想は4対4対5対5です。仕方ない場合もありますが、できる限り男女は同じにしておくようにしましょう。男女は同じにする。合コンの幹事が心がける30のところへ。その11、合コンの最も理想的な座席の配置。合コンでは男女が交互に座るのが鉄則です。横に座れば自然と話しかけるきっかけが生まれます。ただし、横だけでなく、前も男女交互になるように意識してみましょう。例えば、いかに良くない例と良い例を挙げてみました。良くない例。男女交互でも正面に女性がいる。男女男女。テーブル。男女男女。良い例。男女交互で正面に女性がいる。人男女男。テーブル。男女男女。こうすれば、前も横にも女性が座ることになりますね。少しでも異性と近くなることで話しかけやすくなります。地味な工夫ではありますが、ここまで気配ができる感じは尊敬されます。最も理想的な配置なのです。前も横にも男女になるように席をセッティングする。合コンの幹事が心がける30のところへ。その順に、成功する合コンには幹事と盛り上がりが存在する。なんだか、合コンが盛り上がらないが、そういう時メンバーに役割が存在していますか。メンバーの役割を伺ってください。もしかして盛り上がりが不足していませんか。合コンは単に人さえ集めればいいわけではありません。初めて会う複数の男女が集まるわけですから、初めからスムーズにいくのはまです。人が乱れたり盛り上がりに欠けたりする合コンではある役割が不足している可能性があります。すなわち盛り上がり役です。成功する合コンでは幹事だけでなく盛り上がり役もいます。幹事は店の予約をしたり、お金の徴収をしたり、メンバーに連絡を取ったりするなど、全体を取りまとめる役を担当します。盛り上がり役は、固い場の雰囲気を和らげて盛り上がり役の人です。幹事だけでも合コンを開くことはできます。しかし、理想を言えば盛り上がり役がいた方が助かります。幹事はすぐ思い浮かびます。忘れがちなのは盛り上がり役の存在です。盛り上げてくれる人のメンバーに一人でもいれば、合コン全体が温まります。あなたの友人に目立ったライバルの人はいませんか。話を盛り上げてくれる人はいませんか。確実に合コンをうまくいかせたければ、幹事だけでなく盛り上がり役を呼びましょう。盛り上がり役に参加してもらう。合コンの幹事が心がける30のところへ。その13、できれば幹事は盛り上がり役を兼任しない方がいい。合コンには幹事と盛り上がり役が必要です。幹事は場をまとめる役であり、盛り上がり役は雰囲気を盛り上げる役です。一般的に全体を取りまとめる幹事は盛り上がり役を兼任することがよくあります。幹事を担当するくらいですから人気者であり、人気者ですから盛り上げるのも上手いのです。自然な流れで幹事が盛り上がり役を兼任することがあるのです。しかし、たとえそうだとしても幹事と盛り上がり役はあえて別々にするのがおすすめです。幹事が盛り上がり役を同時に引き受けると負担が大きくなります。まとめることも盛り上げることも両方が中途半端になりやすいからです。また保険をかける意味もあります。それを痛感した出来事がありました。私の友人に人間関係に欠けた人がいます。彼はもともとキャバクラのアシスタントとして仕事をしている男性です。さすがに経験者は違うなと思いました。手際がよくうまく場を盛り上げます。面白い冗談も言いながらもうまく場をまとめるのです。しかし問題は突然起こりました。急に彼の携帯電話が鳴り、しばらくその場から離れることになりました。さあ、それから長い幹事と盛り上がり役の両方がいなくなった状態です。進行役も盛り上がり役もいません。場の雰囲気が急に静まりたり気まずい雰囲気になったのです。こういうことがないよう最低限幹事と盛り上がり役は別々に分けておく方が無難です。幹事が盛り上がり役を兼任することも可能ですが、念のため幹事と盛り上がり役は別々にしておく方がいいでしょう。幹事にとっても負担が軽くなります。幹事の負担を軽くする意味でも保険をかける意味でもまとめる人と盛り上がり役は別々にした方がいいのです。幹事と盛り上がり役は別々に分ける。合コンの幹事が心がける30のところへ。その14、幹事をするならぜひ自己紹介の場を作ってほしい。合コンの難しいジレンマがあります。幹事は参加者と連絡を取り、場所を決めて連絡をするだけが仕事ではありません。合コンの流れを仕切る役目もあります。合コンでは男女を集めてお互いに尋ねることがあります。当然相手のことを知るためにいろいろ尋ねます。しかしここで勘違いされやすいのです。初対面でお名前は、ご職業は、年齢は、出身地は、と聞くのは警察の尋問のようです。悪いはないのですが自然と尋問のようになり印象が悪くなります。相手のことを聞くのは当然ですが聞きすぎると印象が悪くなりやすい。おかしな話ですよね。これが合コンで起こりやすいジレンマです。どうすればいいのでしょうか。合コンの冒頭で全員が自己紹介をすればいいのです。合コンの冒頭で発言の場を設けると程よく空気が和らぎます。警察のように相手に尋問もしなくても知ることができます。これほど楽なことはありません。最初に全員が自己紹介をすることで全員を一度に知ることができます。合コンの考えた時間の有効に使うことができるのです。合コンの冒頭で自己紹介があるかないかは合コンの製品に関わることが大切です。幹事は気を利かせて環境性的に全員が自己紹介する時間を作りましょう。わざわざ自己紹介しなくてもいいだろうと恥ずかしない人もいますが、やはり自己紹介は大切です。合コンの冒頭で全員自己紹介をする。合コンの幹事が心がける30のところへ。その15、データ格の居酒屋では個室がおすすめ。ここは動物園か。そう思ったのはとある居酒屋で飲んでいた時のことでした。居酒屋は合コンの定番です。お酒の注文ができ、周りも賑やかで盛り上がっていました。しかし、とりわけデータ格を利用した居酒屋は要注意だと反省しました。一般的にデータ格の居酒屋では大変賑やかです。いえ、賑やかすぎるのです。データ格だからです。定格であるゆえに社会人はもちろん学生でも入りやすく大勢の人で賑わいます。ワンコインで気軽に注文できアルコールの量も増えやすい。その結果大騒ぎをする人たちがいてかなりうるさいのです。ぐでんぐでんに酔った客もたびたび見られます。中には猿のように規制を発するお客さんさえいます。その時ここは動物園かと思ったのです。周囲がうるさいと隣に座っている人とはいえ声が聞き取りづらくなります。会話中でなんて言ったのと聞き返すことが多くなりたびたび会話が中断します。ロマンチックな気分には慣れないのです。ワイワイ賑やかなのは結構ですが度が過ぎると考えものです。うるさすぎる環境にいるとどうにもなりません。一つ提案があります。もし居酒屋で合コンをするなら壁のある個室にしましょう。限られた空間なら相手の話し声はきちんと聞こえます。たとえ低価格の居酒屋でも個室なら安心ですね。個室だからこそ体を寄せ合うタイミングも掴みやすくなるのです。個室の場合別料金が取られることもありますが価値は十分にあります。個室がなければ資金があるだけでも結構です。多少は周囲の音が遮られるので雰囲気が全く違ってきます。居酒屋はできれば個室にする。合コンの幹事が心がける30のところへ。その16、アルコールを飲むなら度数の低いものから始めるのが鉄則。合コンで登場する飲み物の定番といえばやはりアルコール類です。初対面ではお酒が大きな効果を発揮します。なぜアルコールがいいのか。 それは適度な高揚感や気分の高揚させ初対面の緊張を和らげるからです。緊張が和らいだ結果、コミュニケーションの取りやすくなり、短い時間でも深い話をしやすくなるのです。合コンのような異性と初対面する緊張の場ではまさにもってこいの飲み物ですね。しかし、このアルコールの摂取の仕方に注意があります。あなたは合コンで最初に注文する飲み物の基準はありますか？どんなアルコールから飲み始めるのかは合コンの盛り上がりを左右します。例えば、いきなりブランデーや日本酒などを飲むのはあまりスマートとは言えません。アルコール度数が高いからです。合コンの最初から度数の高いものを飲むとすぐ酔ってしまいます。この酔いかけはという間に通り越してグレングレンになってしまうのです。お酒は毒にも薬にもなります。この酔いだからちょうどいいのですが、飲みすぎると逆効果です。思考力が低下するため普通の会話ができなくなります。こうなるともはやお酒は毒になってしまうのです。合コンでアルコールを飲むなら度数の低いものから始めるのが鉄則です。まずはアルコール度数 3% 前後の低いものから飲み始めましょう。イタリア料理やフランス料理でも食前酒にはアルコール度数の低いものをオーダーするのが定番ですが、同じ意味です。合コンの序盤はできるだけアルコール度数の低いものから飲み始め、中盤に向けて度数の高いものを飲むのです。お酒を飲むならアルコール度数の低いものから飲み始める。合コンの肝心な心がける30の心得。その17、イベントを強調する方が人は集まりやすくなる。異性と出会いたいけど合コンは嫌だ。矛盾しているようですが、そういう人が多いのです。矛盾が発生する原因は合コンという言い方です。合コンという表現に抵抗感を抱く人がいます。実は私もその一人です。恋人探しという露骨なイメージがあり、少し怖いのです。合コンという表現により、なかなか集まりにくいこともあるのです。そういう時は合コンという言い方を別の表現に変えてみましょう。焼肉パーティー、ワイン会、誕生日会、お花見、鍋パーティー、バーベキュー、あくまでイベントとして誘えばいいのです。男性も女性もイベントが好きです。鍋パーティーがあるよ。友人も誘ってみんなで楽しもう。友人の誕生日会があるから一緒に行こうよ。新人の歓迎会で人が足りないんだ。一緒に参加してよ。事実上は合コンですが、そういう感じがしません。イベントを楽しむことを前面に出していれば、いやらしさがなくなり、男女が集まりやすくなります。楽しいイベントを通して男女が自然な形で出会うことができるのです。イベントとして男女を集める。合コンの肝心な心がける30の心得。その18、初めての合コンでは友人作りとは言い切るくらいでいい。幹事として合コンで苦労する一つに一つ目があります。今度合コンをしようよと提案してメンバーがすぐ集まるのはないです。自分の知り合いとはいえ限られています。参加希望の友人がいれば話は早いのですが、なかなかこのようにいきません。行きたくない人を説得することもあります。たとえ出席をしたくても日程が合わないこともあります。合コンを一回開くだけでこんなに疲れるのか。肝心な一つ目をする姿はタレントのマネージャーをしているような気になります。タレントを生み出すために裏で動き回り、タレントに出演予定の番組を伝えたり、時間の調整をしたりなどです。時にはやる気を出すために説得気持ちが急に泣いてしまう人がいるのです。大丈夫です。大変なのは最初だけです。合コンは回数を重ねるほど開きやすくなります。知り合いが爆発的に増えるからです。まず一度頑張って合コンを開きましょう。初めての合コンは友人作りが目的であると割り切るくらいでいいのです。増えた知り合いには別の友人がいます。会を重ねるほど友人が増えるので、別にこのように知り合いが増えます。知り合いが増えるほど話がない人や魅力的な人も増えます。ようやく感じやすく合コンを開けるようになるのです。大変な最初の時期を乗り越える。合コンの感じが心がける30の心得。その19、合コンでタバコを吸いたくなった時の対処法。相手をがっかりさせやすいため、合コンではできるだけタバコは吸わない方が無難です。喫煙者には苦しいかもしれませんね。もし仲間同士や職場の同僚との飲み会などならここまで気にすることはありません。吸ってもいいかなと言って許可を得ればその場で吸い始めてもいいでしょう。喫煙者もタバコを吸う権利はあります。仲間同士ですからタバコくらいは理解を示してくれるはずです。しかし合コンでは要注意です。合コンは一瞬一瞬が恋愛に直結します。タバコ一本が第一印象を変え恋愛を左右しかねないからです。うっかり異性の前でタバコを吸うと第一印象を損ねかねません。相手も喫煙者ならいいのですが、もし禁煙者なら印象が良くなることはないでしょう。初対面でタバコを吸う人は問答無用で NG という人も中にはいます。しかしタバコを吸いたい者は吸いたい。我慢とはいえ限界。もし合コンの場でタバコを吸いたくなった時どうすればいいのでしょうか。店の外でするようにすればいいのです。合コン中トイレで席を離れるタイミングがあるはずです。トイレに行くついでに店の外でタバコも吸っておくのです。喫煙者でもタバコで迷惑をかけることがありません。異性からの印象を損ねることがなくなるのです。合コンでどうしてもタバコを吸いたくなればトイレで席を外した時に店の外でタバコを吸う。合コンの幹事が心がける30の心得。その20、仲間のために動く余裕がないからモテないのだ。もし好みの人がいなければ不適されるのではなく、仲間のメンバーのために動くこと。合コン直前同性の仲間同士で近い合い意識合わせをしておきます。合コンはチームプレーです。合コン全体の雰囲気が良くなるのです。しかしそういうことを嫌な人がいます。そんな余裕はない。他人の幸せを手伝うなんて嫌だ。金と時間の無駄。こういう考えを持つ人がいるので残念です。そういうことがモテない一番の原因です。仲間のために動く余裕がない人はあらゆる合コンでうまくいきません。自分のことしか考えていないからです。手伝う余裕がない人はたとえ合コンで知り合い付き合ったとしてもうまくいかないでしょう。たとえ誰かと付き合うことができても身勝手な考え方を持っている限り恋愛はうまくいきません。自分のことばかりを考え他の人のことを考えない思想を持っている人はあらゆる合コンに参加してもモテません。大切なことは手伝う余裕です。目当ての人がいなければ余った余裕を友人の幸せのために使うのです。決して無駄にはなりません。友人のために動く姿は見る人が見ればわかります。いい人だなと思われ輝いています。ドラマや映画でも輝くのは主人公だけではありません。主人公を支える脇役も輝いています。むしろ主人公より脇役の方が輝く場合もあることです。友人の幸せのために動く人は脇役として輝きます。そういう人が本当にモテるのです。仲間の幸せのために動ける余裕を作る。合コンの肝心な心がける30の心得。その21、飲食代は割り勘とはいえ男性陣が多めに支払うこと。合コンの開くからにはある程度の出費があります。お互いが食べたり飲んだりするわけですから基本的に割り勘ですね。ただし約束事があります。割り勘とはいえ基本的に男性陣が多めに支払うようにしましょう。男性陣が全てを支払ってもいいのですが、男性陣の負担も大きくなります。支払う割合に偏りがあれ男女それぞれが支払う方がおすすめです。男性陣の負担が小さければまた誘いやすくなるからです。会計の際割り勘にしながらも男性側が多めに支払う方がいいのです。女性も男性に飲食代を全部出してもらおうと甘えるより多少は支払う方が自立した女性として映ります。負担が小さければまた誘ってもらいやすくなるのです。負担の小ささは誘いやすさにつながります。相手を思いやる気持ちが大切です。割合としては男性と女性で7対3くらいが目安です。男性も多めに支払うことで威厳を保てます。女性には負担が軽くなるはずです。双方にとってバランスよくなるのです。飲食代は7対3を目安にして男性陣が多めに支払う。合コンの肝心な心がける30の心得。その22、私が飲み会で見かけたかっこいい助け舟。かっこいい対応をする男性を見かけました。ぜひともご紹介させてください。高校の同窓会での出来事です。久しぶりに懐かしい顔ぶれが勢ぞろいし、わきあいあいと飲んでいました。いえ、わきあいあいどころではありません。男性も女性も含めて20人以上がいて、かなり大盛り上がりになりました。メンバーの中にお酒が苦手な女性がいました。飲めなければ代わりにジュースを飲めばいいのですが、一人の男性がお酒を強要し始めたのです。元ライブリーの体格のいい男性がお酒が飲めない女性に飲めと言って強要し始めました。本人は悪気があって進めているわけではないようです。場の雰囲気を盛り上げるために気を利かせているつもりです。しかし実際は気を利かせているどころか、むしろ場の雰囲気を悪くしています。飲め飲めと強要する男性、飲めないと断り続ける女性、さあどうするか。すると突然隣にいた男性幹事がかっこいい対応をしました。飲めないなら仕方ない、じゃあ代わりに飲んであげよう。そう言って彼女のコップを手に取り代わりに飲んでしまったのです。助け舟を出してうまく場を取り繕いました。彼女はとっさに助け舟を出してくれた男性幹事にコロッとしたようです。これこそが本当に気がきく対応です。かっこいい対応だなとその光景が今でも忘れられません。飲めない人のお酒を代わりに飲んであげる。合コンの肝心な心がける30の心得。その23、肝心が魅力的であるほどメンバーも魅力的な人が集まりやすくなる。恋愛を意識した合コンならやはり美男美女を期待しますよね。幹事は誰でもいいと思っていませんか。もちろん幹事は手際のいい人にお願いするのが一番です。しかし手際の良い幹事でも幹事が男性か女性かで連れてくるメンバーに違いがあるようです。幹事が男性の場合、幹事と同じくらい容姿の整った男性メンバーを連れてこようとします。自分の友人にはこれくらいかっこいい友人が揃っているんだぜ、すごいだろう、 男友達の評判が上がれば自分の評価も上がるであろうと考えます。やはり容姿が整っている男性の知り合いには容姿が整っている友人が多いものです。似た者同士は自然と良い集まります。男性幹事が魅力的なら連れてこられる男性メンバーにも期待しているでしょう。一方、面白いのは幹事が女性の場合です。女性幹事の場合、幹事は自分より容姿が劣る女性メンバーを連れてこようとします。よく見積もっても自分と同じレベルの容姿までです。ここが女性の賢いところです。自分より魅力的な人がいると自分の人気が下がってしまうと思うからです。男性からの注目が別の女性に奪われてしまう。出席するからにはいい男性と知り合いたいと思います。連れてくる女性メンバーも、さりげなく自分より容姿が劣る女友達を呼ぼうとする傾向があるのです。あくまで傾向ではありますが、合コンでそうした法則を知っておくと様々な面で役立つことでしょう。男性幹事と女性幹事で連れてくるメンバーの傾向を知っておく。合コンの幹事が心がける30の心得。その24、効率のいい馴染みの店を作る方法。幹事はいきなりか店を一つ知っておくことが大切です。初めて来店する店は店の状況の把握に時間がかかり気を使います。幹事にとって慣れない店でいきなり合コンを始めると状況の把握に手間暇がかかり集中力を奪います。店のことがよく分かっていないのでアタックしてしまうのです。幹事は慣れている合コン専用の店をあらかじめ作っておくといいでしょう。馴染みの店はホームグラウンドです。店に慣れていると合コンもスムーズに進めることができます。しかし慣れるためには事前に来店する必要があります。本番前にどう店に馴染みを作っておくのか、友人と一緒に飲みに行くがいいのです。付き合いとして合コンを開催する予定の居酒屋で一緒に行って飲みながら様子をつかみます。行くだけでなく実際にその場で飲むと雰囲気を把握しやすくなるのです。さて、この時に一緒に連れていく友人がポイントです。できれば合コンに参加予定の友人と一緒に行きましょう。次の合コンはこの店で開こうと思っているんだ。幹事だけでなく一緒に参加する友人も場になることができます。あらかじめ場に慣れているメンバーの一人でも多ければより合コンに集中しやすくなります。何より効果は大きい。友人との交流もなり合コンの事前打ち合わせにもなって場になることもできます。いつもの手間が一度に省けてしまうのです。合コンに参加予定の友人と合コンの合コンの幹事が心がける30の心得。その20号。ホームパーティーでロマンチックな雰囲気を演出できる3つの方法。合コンは一般的な居酒屋で行われるとは限りません。合コンの幹事をするなら自宅でパーティーをすることもあります。合コンとは言わずホームパーティーという言い方をすれば異性も気軽に集まりやすいでしょう。友人の一人にパーティー会場にふさわしい部屋を持っている人がいれば話はスムーズに進むものです。ただし、一般家庭の部屋でのパーティーはやはり家庭的な雰囲気になりやすいものです。大きな部屋があるとはいえ、普段の生活感が漂い合コンにふさわしくない部分も少しあります。しかし大丈夫です。地味な雰囲気が漂いやすいホームパーティーでも合コンにふさわしいロマンチックな雰囲気を演出できる方法が3つあります。ポイント1、暖色系のライトを用意する。部屋のライトをチェックします。ライトも様々ありますが、蛍光灯のような白色系のライトより白熱灯のような暖色系のライトを選びましょう。暖かいライトの方が柔らかい雰囲気を演出できます。もし白色系の明かりしかなければ新しく暖色系のライトに買い替えれば OK です。ポイント2、少しだけ照明を落とす。ほんの少しだけ照明を落としましょう。部屋の照明が少し暗くなるだけで急に落ち着いた雰囲気に変わります。ポイント3、キャンドルを立てる。最も大きなポイントはキャンドルです。小さなキャンドルでもいいので火をつけてテーブルに置きましょう。一気に恋愛ムードたっぷりの雰囲気が演出できます。ただし火は使いには注意しましょう。3つのポイントを押さえてホームパーティーをロマンチックなムードに変える。合コンの幹事が心がける30の心得。その26、合コンは全く期待しない方がいい出会いができる。合コンは期待すると失敗しやすくなります。自然と期待値が上がってしまうからです。きっといい出会いがあるに違いない。絶対いい人を見つけてやろう。大きな期待が膨らみますよね。しかし危ない。気持ちはわかりますが、あまり期待をしすぎると本番でがっかりします。期待が大きすぎると最初から何人が集まり盛り上がることが当たり前になります。すると本番で落ち込みやすい。期待が大きければ大きいほどがっかりした時の落ち込みも大きくなります。がっかりした表情は必ず表情や態度に出ます。期待風のショックが大きいと立ち直るのにも時間がかかります。元気がなくなり表情は曇り、話の流れも悪くなるのです。アニメでは期待風の時に転ぶシーンがありますが、力が抜けてしまうからです。合コンでは期待しないことが大切です。期待しないで合コンに行きましょう。大切な心がけです。言い方は悪いかもしれませんが、楽しめればそれでいいと思うくらいです。わざと期待値を下げておくのです。期待値が下がっていれば些細な出会いが華やかに感じます。こんないい人が集まるとは思わなかった。思ったより雰囲気のいい店だ。まさかこんなに盛り上がるとは思わなかった。期待を超えた時、人間は自然と元気が出ます。自然と表情は明るくなり、明るい話もできるようになり、第一印象が良くなります。期待していないことで元気が出やすくなり、楽しみやすくなるのです。期待しないで合コンに出かける。合コンの幹事が心がける30の心得。その27、無礼な発言や態度を取る人がいれば代わりに謝るのも幹事の仕事。合コンでは酔った勢いで精神失礼な発言や態度をすることがあります。最初はそういうつもりではないのですが、お酒が入ってしまうと自制が効きにくくなるのです。男性が酔って女性に迷惑をかけることもありますが、逆に女性が酔って男性に迷惑をかけることもあります。お酒の場ではよくあります。お酒の場ですから笑って済ませられる内容がないのですが、中には度が過ぎる場合もあるのです。不機嫌になった相手をそのままにするのはよくありません。友人を得られるどころか失っては意味がない。こういう悪い評判はあっという間に広がるものです。後日の反省会で楽しそうな態度や発言は最低だったと話題になれば、友人を失うどころか合コンも呼んでもらえなくなります。合コンが終わればそこで機嫌を取り戻してもらいましょう。本当は失礼な発言をした本人から直接謝ってもらえればいいのですが、なかなか難しいこともあります。そういう時は幹事が代わりに謝るのです。無礼な発言や態度を取る人がいれば代わりに謝るのも幹事の仕事です。できればメールより直接電話で謝る方がいいでしょう。謝罪の気持ちはメールより電話の方が使いやすいからです。直接電話をして謝りましょう。あの人は普段あんなことはないんだけど、今日はお酒が入って調子に乗りすぎたみたい。ごめんね。こういう言い方をすれば気分を悪くしていた相手も少しは気分を直してくれるはずです。合コンの失敗に終わらせないためにも後味を少しでも良くしましょう。合コンで調子に乗りすぎた人がいれば後から幹事が代わりに謝る。合コンの幹事が心がける30の心得。その28、連絡先の交換を促すのも幹事の仕事。合コンが終わって店の外でしばらく脇合いと話をすることがあります。ここでも幹事は心がけたいことがあります。きちんと仲間同士で連絡先を交換できているかどうか確認です。まず幹事は今日は楽しめたという一言で話し合っている男女に言いましょう。すでに交換しているらいいですが、交換のタイミングを逃している人も多いのです。連絡先を教えてと言いたいものの会話でタイミングがつかめないままの人もいます。恥ずかしいので聞き添えている場合もあります。よくあることです。そこで幹事は気を利かせます。次の言葉を振ってみましょう。ちゃんと連絡先交換したというフレーズです。連絡先が聞きにくくても幹事にうまく流されると聞きやすい雰囲気になります。忘れていたね、せっかくだから交換しようよと話をつなぎやすくなるでしょう。その瞬間幹事は恋のキューピッドになります。連絡先の交換を促すことも忘れずにしましょう。ただし嫌な表情や雰囲気などがあればそれ以上しつこく流さない方がいいでしょう。あくまできっかけを作る意味で連絡先の交換について話題を振ってみましょう。連絡先の交換を促す。合コンの幹事が心がける30の心得。その19、二次解散メンバーの抜けが多くて困った時の対処法。二次会はどうする。ここで全員が行きたいといえば話はスムーズです。しかし実際は行きたいメンバーと帰りたいメンバーと別れることもよくあります。二次会に行きたいメンバーだけを集めているからいいではないかと思いますが、実際そうもいかないこともあります。盛り上がりの中心人物が帰ってしまうと二次会では妙な空気になることもあります。男女のバランスが悪いこともあるでしょう。帰る人が多いからとはいえ、せっかく二次会に参加したい人の気持ちを捨てるのはもったいないですね。二次会に行きたい人を無理に帰らせるのは罪悪感があります。一方、帰りたいメンバーを無理に引き止めるわけにもいかない。さあ困った。そういう時は助っ人を呼びましょう。幹事は新メンバーを呼ぶのです。男女のバランスを取るのは二次会でも同じです。幹事は当日のドタキャンに備えて穴埋めコートを準備しているはずです。その人に一次会ではなく二次会から参加があるかもしれないと伝えておくのです。その他幹事の知り合いで都合がついてその場にふさわしい人はいませんか。時間に余裕のある友人はいませんか。場が持たないなら急ぎで誰かを呼ぶ決断も必要です。一定のバランスを保つために助っ人を呼んで場を忍びましょう。二次会でも男女のバランスが悪ければ新メンバーを呼んでバランスを保つ。合コンの幹事が心がける30の心得。その30、合コンを重ねているにもかかわらずいい人に巡り合いない混沌の理由。 人間関係では同じような人同士が仲良くなりやすい法則があります。似た者同士は話も合い、仲良くなりやすいものです。世代や価値観などの共通点があると自然体で接しやすくなるため話も盛り上がります。しかし、合コンを重ねているにもかかわらず、なかなか縁に恵まれない場合があります。原因の一つとして、幹事の人選びにあるのかもしれないのです。幹事が合コンメンバーを集めるとき、とにかく都合のスクショを適当に集めるのは得策とは言えません。人が集まり、合コンが開催できても、価値観の異なる人同士のため盛り上がりにくくなるからです。例えば、学生たちの合コンに社会人が人を投げ込むと、宙に浮きやすくなります。世代も異なり、話題も違うので、お互いが接し方に苦しみます。音楽を趣味とする人たちの合コンに娘の人が入ると、やはり話が合いにくくなります。趣味が異なっているので、話が噛み合わない傾向があるのです。もちろん、人にもよりますが、自然に溶け込みにくいのが現実です。世代や価値観などが全く異なる人同士は出会うことができても、意気投合しにくいのです。合コンでは都合がスクショさえ集めればいいわけではありません。参加者の世代や価値観など考えて集められるのができる感じです。できるだけメンバー同士の世代や価値観が近い人を集めるようにしましょう。学生が合コンをするなら同じ学校のクラスメート、先輩、後輩などがいいでしょう。社会人が合コンをするなら同じ会社の同僚、先輩、後輩などがいいでしょう。趣味や生活なども考慮して、できるだけ似た者が集まる状況を作ります。似た者同士なら話も合いやすくなり、盛り上がりやすくなります。一緒に巡り合いやすくなるのです。世代や価値観が近い男女を集める。合コンの幹事が心がける30の心得。まとめ。その1。幹事役を引き受ける。その2。幹事をお願いされたら喜ぶ。その3。店にお金をかける。その4。駅から10分以内の店を選ぶ。その5。4対4もしくは5対5で合コンを開く。その6。合コン前の引き合わせは必ずする。その7。合コン前の引き合わせは直前にする。その8。もし好みの人がいなければ不適されるのではなく仲間の援護のために動く。その9。メンバーの急な欠席に備え大体メンバーを準備しておく。その10。男女は同じにする。その11。前も横にも男女になるように席をセッティングする。その12。盛り上げ役に参加してもらう。その13。幹事と盛り上げ役は別々に分ける。その14。合コンの冒頭で全員自己紹介をする。その15。居酒屋はできれば個室にする。その16。お酒を飲むならアルコール度数の低いものから飲み始める。その17。イベントとして男女を集める。その18。大変な最初の時期を乗り越える。その19。合コンでどうしてもタバコを吸いたくなればトイレで席を外した時に店の外でタバコを吸う。その20。仲間の幸せのために動ける余裕を作る。その21。飲食代は7対3を目安にして男性陣が多めに支払う。その22。飲めない人のお酒を代わりに飲んでやる。その23。男性幹事と女性幹事で連れてくるメンバーの傾向を知っておく。その24。合コンに参加予定の友人と合コンの予定の場所へ飲みに行く。その25。3つのポイントを抑えてホームパーティーをロマンチックなムードに変える。その26。期待しないで合コンに出かける。その27。合コンで調子に乗りすぎた人がいれば後から幹事が代わりに謝る。その28。連絡先の交換を促す。その29。二次会でも男女のバランスが悪ければ新メンバーを呼んでバランスを保つ。その30。世代や価値観が近い男女を集める。